強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の北川智明先生にお越しいただいております。北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回はですね、不正防止ということをテーマにいろいろお伺いしたいんですけれども、やはりどうしても不正って起きてしまうんですけれども、ある程度は仕組みを作ることによって被害額を防ぐことができると私は考えてるんですけれども、北川先生は何か不正防止をするためのアドバイスっていうのを顧問先の方にされていらっしゃいますか？
はい、そうですね。やはり不正っていうのはあってはならないものではあるんですけれども、まあ、どうしても人間っていうのは弱いので、目の前にそのお金があるとそれにどうしても手を出してしまうという方が中にはいらっしゃいます。で、会社として考えなければいけないのは、まあ、そう思わせない不正をすることがちょっと難しいと思うような仕組みを作るということが大事だと思います。例えば現金なんですけれども、まあ、会社に例えば必要以上に置いておいて、それを自由に経理の方が管理できるとなると、やっぱり経理の方がちょっとそこに手を出してしまうということが起きやすいので、基本的に現金は会社に必要な分だけを金庫に置いておくとか、もしくは権限を決めて現金の取扱い責任者を決めて小さい手提げ金庫で数万だけ預ける、でそれをきちんと管理していくっていう流れが大事だと思います。
はい、現金は最小限にするっていうことですよね。それから商品がなくなってしまうとかっていうのを防止するにはどうしたらよろしいですか？
そうですね、当然倉庫などに自社商品がたくさんあって、まあ、それをこう勝手に持って行ってそれを取り締まらないとなると、まあ実地棚卸しをして、まあ、紛失ということだけで処理されてしまうので、やはり商品の取り出しの都度、まあ、きちんと管理をする、つまり具体的には商品有高帳などをつけて管理をするのがまず原則だと思います。あとよく不正の問題になるのが、小さなところからやっぱりそういう不正って起きやすいので、例えば会社には現金の他にも印紙とか切手とかですね、換金価値があるものがあるので、そういうものが誰でも持っていけるような状態にはしない方がいいと思います。
例えば倉庫に入れる人は限定的にしておくとか、あとは2人で入るとか、入った記録を残しておくとか、そういった感じですか？
そうですね。あと、まあ、もしもできるんであれば、棚卸しを年に1回ではなくて少し頻度を上げていくと、ちょっとおかしい、売上と結びつかないような減り方をした時には原因の追及という対策も取ることができると思います。
あとですね、担当を定期的に変えるっていう方法っていうのも有効だって聞いたんですけど。
そうですね、不正はどうしても一人に多くの権限を渡す任せてしまうと起きやすくなります。例えば過去でもあったのが、億単位でですね、経理の方が預金の使い込みをしてしまったと。で、それが分かったのが税務調査だってことがありまして、やはりその一人のものに任せてしまうと、それを監視する人がいないのでやりたい放題になって、しかもエスカレートしてしまいます。担当を変えることによって、前任者が不正なことをしているとその時点で気づくということと、担当を変えられるという意識があれば、そもそも前任者がお金に手を出しづらくなるという意味でも牽制として有効だと思います。
この担当外なんですけど、中小企業だと人数が少なくてなかなかできないっていう会社があると思うんですけど、私はこれは無理してやった方がいいと思ってるんですね。なんでかっていうと、まあ、不正の防止っていう意味合いもあるんですけど、縦割りになっちゃうと聖域がいっぱいできて、聖域ができると本当は無駄なことしてるのに、その無駄がずっと温存されてしまうっていうこともあったりするんで、なんか担当替えをすると無駄が発生するみたいな感じもあるんですけど、例えば、まあ、この会社はずっとこの規模でやっていくっていうなら別ですけど、 会社を大きくしたいんであれば小さいうちから担当替えっていうのがいわゆるその伝統みたいなね感じになっていくと、後々こんなことがあったのかっていうことにならなくて済むと思うんです。やはり経理の人がなんか長かったりするとなかなか経理の人が強くて社長が文句言えなかったりとかって聞くことありますよね。
そうですね、特にあの経理みたいなものはとりわけその専門的だと言われてですね、一人の担当の方がもうそれこそ20年も中には30年も担当されていることも多くあると思います。でそれらの方が悪いことをするっていうことはほとんど通常ないはずなんですけれども、まあ、中にはその不正をしてしまう人もいますし、正規化としてですね社長もちょっと口を挟みにくくなってしまうっていうところがあるので、例えば経理の中でも在庫をちょっと管理するとか現金を管理するとかですね、必ずしも簿記的な知識がなくてもできることっていうのはいっぱいあるので、そういうものについては積極的に切り分けをして担当の方を変えられていくといいんじゃないかなと思います。
まあこれは珍しい例だと思うんですけど、なんか経理を IT 化しようと思ったら担当者がパソコンが苦手だからやらないとか本末転倒なことがあるって聞いたんですけど。
そうですね、まあ、中にはまだ手書きの帳簿をですね多く使っているような会社さんもありますので、まあ、また IT 化というのはどこまで IT 化するということが一つあると思います。その基本的な仕分けとか元帳と言われるものを IT 化することもありますし、その他の例えば補助簿と言われる売上とか商品とかの管理簿までIT 化するか、いろんな段階があると思うんですけれども、まあ、やはりそのあたりも一人の担当者に全て丸投げしてしまうと、その方の個人的な性格だけでちょっと決まってしまうので、そういう観点からもやっぱり担当というのは分けられた方がいいのかなと思います。
そうなんですけど、本当経理の人って変えるの大変なんですよね。
そうですね、経理の方って本当にそのなんて、まあ、当然会社のお金のことは一番よく知っていますし、また当然経理的な最低限の知識が求められるので、そういう意味ではその簡単に確かに変えるっていうことはできないと思います。ただその広く経理と言われる業務の中でもところどころをただ一般的な営業の方に任せられる部分もあると思いますし、また物によっては工場の方でも一部やることができることがあると思うので、多くの部署の方が経理の仕事にもっと関わっていただいてもいいんじゃないかなと私個人的には思います。
そうですね、やはりこれからはマルチな人間が必要なのかなと思います。
そうですね、あまり一つのことを一人の人がやるというよりは多くの方ができるマルチタスクの人が大勢関わった方がいいのかなと思います。でまた例えば経理のメインの仕事をまあ、どうしても当然変えることができないということは往々にあると思うので、その時にはどうやって社内的な監査をしたらいいのか、不正をしてないことをきちんと管理できるかということは逆に今度社長であったり経営層の課題だと思います。
ということで今回までですね6週間にわたり北川先生にはご著書の中からいろいろなノウハウを教えていただきました。それでですね北川先生にお仕事を依頼したいとかご質問があるという方がいらっしゃった場合はどうすればよろしいですか？
はい、経理事務所ではウェブサイトを設けてまして、ウェブサイトの検索なんですけれども西新宿北川智明税理士事務所と検索していただければおそらく1ページ目に出てくると思います。ちなみにウェブサイトなんですけれども税金会計 .com っていう形で表現できるので、ローマ字でもちろんアドレスがあるんですけど、日本語で読むと税金会計 .com という分かりやすいウェブサイトのアドレスになりますので、こちらを開いていただくと中に申し込みとかご質問用のフォームもあります。そちらからメールでご質問いただいてもできる限り速やかにご回答はしていきたいと思います。
はい、その際はポッドキャストを聞きましたということで一言添えていただければと思います。ということで今回まで6週間にわたりいろいろノウハウをお聞かせいただきましてありがとうございました。また機会がありましたらですねスタジオにお越しいただければと思います。北川先生ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今回の対談はいかがでしたでしょうか？この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。